最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。2026年4月3日金曜日、はるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、4月3日今日は何の日かご存知ですか？実は日本橋開通記念日なんだそうです。1911年のこの日に東京の日本橋が木造から石造りの橋に架け替えられて開通式が行われた日なんですって。日本の道路網の起点、ゼロキロポストがあることでも有名ですよね。こういうインフラの起点となるものが出来上がる瞬間って、なんだか歴史の大きな節目を感じますよね。テクノロジーの世界でも今日の常識を作ったさまざまな起点となるような出来事があります。今日はそんな AI 開発の今と未来の起点になりそうなお話をたくさんお届けしたいと思います。AI 開発ツールからローカルで動く LLM、 そして AI 時代の著作権問題まで幅広く掘り下げていきますよ。
まずは今の AI 開発の熱狂ぶりを象徴するようなニュースからいきましょう。技術系ニュースサイトのパブリッキーが発表した2026年3月の人気記事ランキングです。この記事によると、なんと3月の人気記事ランキングは1位から6位まで全て AI 関連の話題が独占したそうなんです。 HTML5 やクラウドが盛り上がった時期もありましたが、ここまで一つのテクノロジーが広範囲に影響を与えているのは、まさに異次元のトレンドと言えそうですね。特に注目したいのが1位と2位の記事です。1位はマイクロソフトの Azure Skills プラグイン、2位は AWS のエージェントプラグインフォ AWS でした。どちらも今話題の AI コーディングアシスタント、クロードコードや GitHub コパイロットに連携するプラグインで、このアプリをデプロイしてみたいに自然言語で指示するだけで、 AI が最適なインフラ構成を考えてクラウド上にサービスをデプロイしてくれるというものなんです。すごくないですか？これまで AI は主に開発のフェーズでコードを書く手伝いをしてくれる存在でしたが、いよいよ運用、つまりデプロイやインフラ管理の領域まで自動化の波が来ているということを示しています。さらに3位には AI エージェントがコマンドラインでブラウザを自動操作できるブラウザユーズ CLI 2.0 がランクイン。これも AI エージェント関連ですね。4位も Google AI Studio とコーディングエージェントの話。5位はクロードコワークがマイクロソフト365コパイロットに採用された話。6位はクロードコードの高度なコードレビュー機能の話と、まさしく AI 一色です。このランキングを見るだけで、今世界の巨大 IT 企業がどこに注力しているのか、そして技術の進化がどの方向に向かっているのかがはっきりとわかりますね。まさしく AI エージェントが開発から運用まで、ソフトウェア開発のあらゆるプロセスを根底から変えようとしている、そんな時代の幕開けを感じさせるニュースでした。
さて、先ほどのランキングでも何度も名前が挙がった AI コーディングツール、クロードコードですが、3月末にちょっとした事件がありました。キータに投稿されたクロードコードの流出したソースコードを GitHub に公開した人が著作権違反を回避した方法がやばすぎという記事です。これが本当に現代ならではの驚くべきお話なんです。事件の発端は3月31日、アンソロピック社のクロードコードの全ソースコードがネット上に流出してしまったことでした。原因はビルド時に作られるソースマップというファイルに元のタイプスクリプトのソースコードが丸ごと含まれてしまっていたといううっかりミス。開発者の方なら、ああやっちゃったかと思うかもしれませんね。当然この流出したコードはすぐに有志によって GitHub にバックアップされました。しかし開発元のアンソロピック社もすぐに対応し、 DMCA、 つまりデジタルミレニアム著作権法に基づいて著作権侵害の申し立てを行い、次々とリポジトリを削除させていきました。ここまではよくある話です。問題はここからです。削除されたリポジトリの作成者の一人が、なんと流出したタイプスクリプトのコードを AI を使って Python のコードに完全に書き直して再公開したんです。 え、それって意味あるの？って思いますよね。でもこれが著作権法の抜け穴をつくとんでもない一手だったんです。著作権法って基本的にアイデアや機能そのものではなくて、それを表現したコードや文章といった表現を保護するものなんですね。なので同じ機能を持つものでも別のプログラミング言語でゼロから書き直した場合、表現が違うから著作権侵害には当たらないと主張できちゃう可能性があるんです。記事では著名なテックブロガーのゲルゲリー・オロス氏の、著作権はパセイ作品を保護しない、タイプスクリプトを Python に書き直せば著作権は適用されなくなるというコメントを引用しています。もちろんこれは法的にグレーな部分も多く、単純な機械翻訳だと本案権の侵害になる可能性もありますが、 AI エージェントにクロードコードを Python で再出現せよと指示して作らせたという体制を取ることで、 DMCA での削除が非常に難しくなったわけです。実際にこの Python 版のリポジトリは記事が書かれた時点では削除されずに残っているとのことです。アンソロピック社にとっては自分たちが開発した AI ツールを使って自社のソースコードがクローンが作られてしまうという悪夢のような状況ですよね。この一件は AI がコードを瞬時に書き換えることができるようになった今、ソースコードを非公開にしておくこと自体の意味が問われる、まさに AI 時代の著作権崩壊の始まりを告げる象徴的な事件と言えるかもしれません。
さて、そんな話題のクロードコードですが、ただ使うだけでは性能を最大限に引き出せないようです。前に掲載されたクロードコードに使用書を丸ごと渡すな、要件を伝えるとの決定的な違いという記事が、その効果的な使い方を深く考察していて、とても参考になります。この記事の著者も最初は使用書をマークダウンファイルにまとめて、クロードコードにこれを読んで実装してと丸投げしていたそうなんですが、どうも精度が悪かったそうなんです。具体的には長い使用書だと重要な要件が抜け落ちたり、プロジェクトにすでにあるコーディングのルールを無視して使用書通りに書こうとしたり、複数の機能を一気に実装しようとしてファイル間の整合性が取れなくなったりといった問題が起きたのこと。そこで著者がたどり着いた結論が、タイトルにもある通り使用書を渡すのをやめることでした。じゃあどうするのかというと、要件を伝えることに徹するべきだと主張しています。この使用書を渡すと要件を伝えるの違いがこの記事の核心です。例えば @documentspecification.md を読んで認証機能をこの通りに実装してと指示するのが使用書を渡すアプローチ。これは使用書というドキュメントを絶対的な正解として AI をその翻訳機のように使う方法です。一方、ログイン失敗3回で15分ロックして既存の認証モジュールのパターンに合わせてテストも書いてと指示するのが要件を伝えるアプローチ。こちらでは AI に対して実現したいことはこれ、どう実装するかは既存のコードをよく読んでその文脈に合わせて考えてねと裁量を与えています。クロードコードの最大の強みはコードを読む力にあると記事は指摘します。後者のアプローチなら AI はその強みを生かしてプロジェクト全体の一貫性を保ったコードを生成してくれるわけです。逆に使用書を丸投げすると既存コードという事実と使用書という意図が衝突してしまい AI が混乱してしまうんですね。では具体的にどうすればいいのか。記事ではまず大きな使用書を実装単位の小さなチケットに分解することを推奨しています。そして AI への指示はそのチケットに書かれた何を、なぜ、受け入れ基準だけを伝える。そして実装が終わったら今度は AI に今のコードをもとに技術ドキュメントを生成してと頼む。こうすることでドキュメントと実装が乖離することもなくなります。まさに AI との付き合い方そのものを考え直させれる目から鱗の記事でした。
クロードコードとの上手な付き合い方というテーマでもう一つ面白い記事があります。キータに投稿された100行のクロード .md より35行が効く理由、公式仕様で解く設定の最適化という記事です。クロード .md というのはクロードコードにプロジェクト固有のルールを教えるための設定ファイルなんですが、この記事によるとなんとこのファイル長ければ長いほどいいというわけではなく、むしろ逆効果になることがあるそうなんです。なぜかというとクロード .md に書かれた指示は AI との会話が始まる一番最初にユーザーからのメッセージとして一度だけ読み込まれるだけだから、会話が長くなって何十ターンもやり取りをすると
最初の指示はどんどん過去に埋もれていって AI の記憶から薄れていってしまうんですね。これを1バイアスやアテンションの希釈と呼ぶそうです。なんだか人間みたいで面白いですよね。そこで重要になるのが注意コストという考え方。 AI の注意力も有限なリソースだと考えて、どの指示にその貴重なリソースを割ってもらうかという視点です。例えばインデントは2スペースでみたいな、コードフォーマッターが自動で直してくれるようなルールは注意コストに見合わないと記事は指摘します。 AI が間違えても後でツールが直してくれるので、わざわざ AI に覚えてもらう必要はないというわけです。逆に最もコストパフォーマンスが高い、つまり効果絶大なのが行動原則に関する指示だそうです。例えば3ステップ以上のタスクはまず計画を立ててから始めてとか、コードを書く前に必ず既存のコードを読んで参考にしてといった指示です。これらは AI の思考プロセスそのものを制御するので、出力されるコードの質を根本的に改善してくれるんですね。さらにこの記事ではもっと高度なテクニックとして、ドットクロードスラッシュルールズというフォルダを使ったコンディショナルルールズという条件付きルールを紹介しています。これは例えばテストコードのファイルを開いているときだけテストに関するルールを AI に注入するといったことができる仕組みです。これなら会話が長くなっても必要なタイミングで的確な指示を与えられますよね。ただ闇雲に指示を書き連ねるのではなく、 AI の特性を理解して戦略的にコミュニケーションをとっていく、まさに次世代のプロンプトエンジニアリングともいえる非常に実践的なノウハウが詰まった記事でした。
さて、ここまでクロードコードの話を深掘りしてきましたが、 AI と一緒に開発を行うためのツールは他にもどんどん進化しています。ハッカーニュースで話題になっていたカーサー3もその一つです。カーサーはもともと人気のコードエディターである VS コードをベースに AI 機能を統合したツールでした。ですが今回のバージョン3ではその方向性をさらに推し進めて、エージェントとソフトウェアを開発するための統合ワークスペースとしてインターフェースをゼロから作り直したそうなんです。キーワードはエージェント中心。もはや人間がファイルを開いて一行一行コードを編集するのではなく、複数の AI エージェントに指示を出し、彼らが自律的に作業を進めるのを人間が監督するという未来の開発スタイルを見据えているんです。そのための新機能も非常に興味深いです。例えば複数のリポジトリをまたいで人間とエージェントが同時に作業できるマルチワークスペースに対応。サイドバーにはローカルで動いているエージェントもクラウド上で動いているエージェントも一覧で表示されて、いつでも作業状況を確認できます。特に面白いのがローカルとクラウドのエージェントのシームレスな引き継ぎ機能です。例えばクラウド上で動いているエージェントの作業を手元の PC に持ってきて自分でコードを編集してテストする。逆に自分の PC でやっていた時間のかかるタスクをクラウド上のエージェントに引き継いで自分は PC を閉じて他の作業をするなんてことも可能になるそうです。他にも AI がウェブサイトを直接操作できる統合ブラウザや、エージェントの能力を拡張できるプラグインマーケットプレイスなど、まさに AI との共同作業を前提とした機能が満載です。ソフトウェア開発のインターフェースがテキストエディターからエージェントを管理するダッシュボードのようなものに変わっていく、そんな未来を予感させるワクワクするようなアップデートですね。
こうした AI 開発をクラウドサービスに頼るだけでなく、自分のパソコン、つまりローカル環境で実行したいというニーズも高まっています。プライバシーの観点やカスタマイズの自由度からですね。そんな流れの中で登場したのが AMD が開発したレモネードです。これは一言で言うと高速でオープンソースなローカル LLM サーバー。自分の PC にインストールするだけでチャットや画像生成、音声認識といったさまざまな AI モデルを手軽に、そしてプライベートな環境で動かすことができるツールです。レモネードのウェブサイトにはリフレッシングリーファストオン GPUs & NPUs と書かれています。リフレッシングリーってなんだか爽やかな感じがしますよね。 AMD 製の GPU はもちろん、最近の CPU に搭載されている AI 処理専用の半導体 NPU も活用して
高速に動作するのが特徴です。技術的な特徴もいくつか挙げられています。まずバックエンドが C++ で書かれていて、サービス本体はわずか 2MB と非常に軽量。インストーラーもシンプルで1分でセットアップが完了するそうです。そして大事なのが OpenAI の API と互換性があること。これによってすでに世の中にある何百もの AI 対応アプリとすぐ連携できるわけです。自分の PC 上でまるでチャット GPT のように振る舞うサーバーを立てられるというイメージですね。ローカル AI は無料でオープンで早くプライベートであるべきだというレモネードの理念は多くの開発者の共感を呼びそうです。クロスプラットフォーム対応で Windows、Linux、そして MacOS でも動作するとのこと。誰もが自分の PC でパワフルな AI を手軽に使える、そんな未来に向けた AMD の意気込みが感じられますね。
ローカル AI 環境の高速化というテーマではもう一つ注目すべきニュースがあります。 Mac ユーザーにはおなじみのローカル AI 実行ツールオラマに関する話題です。 Q5Mac の記事によると、オラマが Apple の機械学習フレームワーク MLX を採用したことで、 Apple シリコンを搭載した Mac でのパフォーマンスが劇的に向上したそうです。オラマはもともと Mac や Linux、Windows で手軽にいろんな LLM を動かせる人気のツールでした。クラウドのチャット GPT と違って、インターネット接続がなくても自分のマシン上で AI モデルを動かせるのが魅力です。ただローカルで LLM を動かすのってかなりのメモリや GPU パワーを消費するのが課題でした。そこでオラマが目をつけたのが Apple が開発した MLX です。これは Apple シリコンの統合メモリアーキテクチャを最大限に活用するように設計されたフレームワークなんです。統合メモリっていうのは CPU と GPU が同じメモリを共有する仕組みのことで、データのコピーが発生しないので処理がすごく速くなるんですね。この MLX を採用した新しいオラマでは、特に M5、M5 Pro、M5 Max といった新しいチップで GPU 内のニューラルアクセラレーターが活用されることで、 AI が応答を開始始めるまでの時間、つまりタイムトゥーファーストトークンと文章を生成する速度、トークンスパーセカンドの両方が大幅にスピードアップしたとのことです。これによって個人のアシスタントとして使う AI モデルやコーディングを手伝ってくれる AI エージェントの動作がよりキビキビと快適になるわけです。ただし記事では注意点として、オラマは 32GB 以上の統合メモリを搭載した Mac を推奨しているとも書かれています。パワフルな AI をローカルで動かすには、やはりそれなりのマシンパワーが必要ということですね。 AMD のレモネードとこのオラマと MLX の動き、どちらも PC のハードウェアの力を最大限に引き出してローカル AI 体験を向上させようという大きなトレンドを示していると言えそうです。これからはクラウドだけでなく、手元の PC でどんな AI が動くかというのも PC 選びの重要な基準になっていくのかもしれませんね。
さて、今日はいろんな角度から AI 開発の最前線に迫ってみました。 AI 開発のトレンドを映し出す人気記事ランキングから始まり、 AI と著作権という法的な問題を考えさせられるクラウドコードのソースコード流出事件、そしてクラウドコードを使いこなすための具体的なテクニック、さらにはカーサー3のような次世代の開発環境、最後にレモネードやオランマといったローカル AI 実行環境の進化まで盛りだくさんでしたね。 AI が私たちの開発スタイルや環境をものすごいスピードで変えているのが実感できたんじゃないでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。